希望の灯火。明けましておめでとうございます。希望の灯火の時間です。ご案内役の飛田清美です。
あまり真嗣です。今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。先生、今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
子供の頃1月2日は書き初めをするものだって教えられて、冬休みの宿題やった覚えがあるんですけれど、小学校の低学年の時、私書道教室にも行ったんですけど、あまり字は上手にならなかったですね。
そうですか。まあ、今でもね、小学校で書道の時間がある
そうですよね。はい、そうですね。
で、日本人の日常生活はだんだん筆を持つ機会がなくなりましたけどね。
そうですね。
たまに手紙でね、達筆でこう書いてきてくださる方がいるんですけれども、俳句なんか載せてね。
あ、いいですね。
ところが残念なのはね、私の学がないんで読めないことが多いんですよ。
達筆すぎて読めないってありますね。
これは困っちゃうんですよね。聞くにも恥ずかしいし。
本当ですね。素敵だなって思うんですけどね。
素晴らしいんですけどね。まあ、いずれにしても、結婚式、お葬式ね、フロントで、みんなの前で名前を書かなきゃならない。あれね、ちょっと恥ずかしいですよね。
まあ、本当に筆を持つ機会がないんですけど、でも日本書道 教育学会というその大手の団体では会員10万人今でもいるそうですね。で、最近ではですね、筆で書いた書の作品をコンピューターグラフィックスで処理したデザイン書道とかデジタル書道を楽しむ方が増えてるんですって。
現代的ですね。コンピューター使ったデジタル書道なんてあるんですかね。
そうなんですね。自分で筆で書いたものをパソコンに取り込んで色をつけたりいろいろ加工するんですけど、やっぱりこれが普及したのは年賀状のおかげなんですって。どういう図柄にしようかって毎年年賀状悩むんですけど、昔はプリントごっこ使ったり芋版使ったりしてましたけどね。今は自分で書いた書をそのパソコンに取り込んでデザインが手軽にできるということで、書道がもう形を変えて現代の生活に生かされてるっていうことかなと思うんですね。
なるほどね。はい、私もやっぱり、筆で書を書くっていうのの一つの魅力っていうのはあると思いますね。その人の性格とかね、その人のイメージがこう筆に出るじゃないですか。
そうですね。
あ、この人は、この字はあの人の字だなんてね。
はい。
それがまたなんかいいかなと思うんですよ ね。
なんかサラサラっと書くの憧れるんですけど、まあ、今からでも先生遅くないの で、トライしてみようかなと思います。はい、
頑張りましょう。
それではここで今日の1曲目です。奈良県にお住まいの藤本則明さんのリクエスト、輝く日を仰ぐとき、工藤敦子さんでどうぞ。
日を仰ぐとき、月星眺むるとき、雷鳴り渡るとき、誠の御神を思う。我が友、
それでは甘利真嗣牧師の新年のメッセージです。ユダヤ人のお正月と題してお話しくださいます。よろしくお願いします。
お正月、日本人にとっては非常にこう、思い出の多い日ですよね。小さい頃、私はお正月が来るのを指折り数えてね、待ったような記憶があります。だいたいお年玉もらいましたからね、子供の頃はね。今あげる立場ですけれども、イスラエルにもお正月っていうのがあるんですね。そして、その日は特別な日でもあります。日本のお正月ととってもよく似ているんですね。どういうふうにイスラエルの人たちはお正月を守るのかと言いますと、1月っていうのが太陽暦では今の2月か3月になりますけれども、二三の月の、14日に、子羊を放って、そして、家の鴨居に、 柱と鴨居に、その血を塗っておきなさいと、そうすると神様は怒りを通り過ぎてくださって、その家の長子が、死なないで済むという、そういう命令から来ているんですね。ちょうどイスラエルの人たちがエジプトにいた時でした。エジプトで奴隷となって苦しんでいたイスラエルの人たちがエジプトから解放されて約束の国カナンに行く時に、モーセは神様から示されてそういう命令をなさったわけです。それを杉越の祭りと言ってるんですね。で、それがどうしてお正月なのかというと、その出来事を通してイスラエルは奴隷から解放されて救われて新しい民族として再出発することになったからです。その新しいイスラエルの出発を記念して、これをお正月としなさいとしたわけなんですね。さあ、日本のお正月もこれ非常によく似てまして、旧暦ではやはり1月15日がお正月になってんですね。そして7日間はお餅を食べる、そしてその後に七草がゆを食べて過ごすという習慣が日本は古来からずっとありましたね。で、日本人が食べる餅のと言ってますが、イスラエルでは種なしのパン、すなわちイースキット菌の入ってない硬いパンを食べます。餅に似たものですね。それはイスラエル人たちはマッツァというんですね。日本の餅とすごく似ていますね。だからいろんなところで似てるわけです。そしてイスラエルの人たちは正月の15日に煮がなを添えて食べるということを習慣としています。この煮がなっていうのは苦い植物で、日本の七草がゆのタンポポなんかも苦いんですけれども、それと似てるんですね。なぜそれを苦菜を添えて食べるのかというその意味ですけれども、それはイスラエルの人たちが40年の苦しい辛い旅をして約束の地に行くことを思い出させるという意味があります。しかし大切なことは、この水越の祭りが表している本当の意味ですけれども、それはイエス・キリストの十字架の血を表しているということなんですね。神はイスラエルの人たちが鴨居に乗っておいた血を見て、私は怒りを通り過ぎて死の災いは来ないであろうと、血を見て神様は通り過ぎてくださった。それと同じように、神様は救い主イエス・キリストを使わせてくださって、私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んで血を流してくださいました。私たちの罪を償ってくださったわけですよ、神の子羊として。そのイエス・キリスト、そのイエス様が流してくださった血を信ずるならば、私たちも罪を裁かれることなく救われるわけなんですね。神様がその怒りの裁きを私たちから通り過ぎてくださるという、その尊い素晴らしい意味がそこに予言的に表されているということです。で、苦難は何かというと、イエス様の十字架の苦しみを私たちが思い起こすということなんですね。私たちはイエス・キリストを信ずるだけではなくて、彼のために苦しむことも賜っていると聖書は言っています。そういう素晴らしい意味が込められているということです。ですから日本のお正月も、もしユダヤ人の習慣から来たものであるならば、この聖書の教えからよく考え、そしてこのお正月の時にイエス・キリストを深く思い起こし、そのイエス様を通して新しい人生の出発、罪許された新しい命の出発を皆さんがぜひしていただきたいと思います。ぜひ今年はぜひ教会に行ってイエス様を信じましょう。そして新しい出発を、人生の出発をしていただきたいと思います。
お送りした曲は賛美歌21の87番罪なき子羊、菅恵美子さんでした。希望の灯火、この放送はタジキスタンからの短波放送でもお送りしています。2011年3月26日まで周波数は 9390kHz です。さて、あなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日は甘利先生が牧師をされている我孫子バプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時45分から礼拝を行っています。場所は JR 成田線東我孫子駅前にある教会です。どうぞお気軽にお出かけください。
ぜひ私たちの教会にお出かけください。私たちの教会は非常に家族的で、家族単位で来ていらっしゃる方が多いですね。赤ちゃんから老人まで和気あいあいと交わり、聖書を学び礼拝しています。また聖歌隊も素晴らしいですね。ぜひ、聖歌隊の賛美も聞きにいらしてください。
我孫子バプテスト教会、電話番号は 04-7185-0185 番、 04-7185-0185 番です。続いてプレゼントのお知らせです。今月は希望の灯火のオリジナル携帯ストラップを全員の方に差し上げます。オリジナルですよね。
そうですね、
はい。
絵のこの革がついてましてね、
はい、
でそこに、周波数とか希望の灯火の、はい、文字が入ってて、
はい、
放送聞くのに忘れないでいいですよね。
そうですね、なかなか本当革製のしっかりしたストラップです、全員の方に差し上げていますので、あなたのおところ、お名前、番組の感想を添えてお申し込みください。番組へのお便りやリクエスト曲もぜひ書き添えてください。また係では聖書通信講座をご用意しています。どうぞこちらもプレゼントと合わせてお申し込みください。宛先は郵便番号 270-1191日本郵便我孫子支店郵便支所箱7番希望の灯火です。お送りしました希望の灯火、お相手は飛田清美と
甘利慎二でした。
それでは来週まで
お元気で。